先週の水曜日からですね、私たちは、2026年の受難節に入っています。まあ、レントと言ったりもしますけれども、今年のレントは2月18日から4月4日までになっています。そして4月5日が今年のイースターになります。まあ、日本にいるとですね、このイースターというのは、もしくはこのレントというのは、いよいよ来たなというふうに特別な感じとしてですね、感じにくいものです。ですけどイスラエルに住んでいた場合は、ちょうどこの時期ですね、春は月越しの祭りがありますので、その国全体がですね、その雰囲気に近づいていきます。またこの杉越の祭りの期間は休みになりますので、イスラエルにあるのはよくその時を利用してヨーロッパにですね、行きましたけれども、イタリアやギリシャなどに行くとですね、そこも本当にこのイースター、もしくはその受難節が特別な期間なんだなということを感じることができました。で、一つの理由ですね、イースターがあまりこう感じられないというかですね、その理由はですね、一つはこのイースターというのがクリスマスと違ってこの移動する、祝日であるということですね。クリスマスなら12月25日って決まってます。ハロウィーンというのもですね、こう決まっています。ですけどイースターに関して言うと、3月、22日から4月の25日ぐらいまで1ヶ月の幅の中で、毎年動きます。で、日本はちょうど3月までは、今年度、そして4月からその来年度という感じで、年度も変わるためにですね、この私たちの生活のリズムの中でイースターをこう位置づけるというかですね、それは難しくなっているかなというふうに思います。ちなみにイースターの決め方はですね、春分の日というのがあってから、満月を迎えたその最初の日曜日というふうに決まっています。イスラエルのこの杉越の祭りがもともとの、サイクルでしたけれども、イスラエルのこの暦というのは、旧約聖書の中での暦は月の満ち欠けで、この新しい月がこう決まりました。ですからその中でその新月からこう祭りが始まって、ちょうど満月の時にちょうどこうイースターを迎えるというようなね、そういう流れがありましたけど、今は私たちはその太陰暦の太陽暦を使ってますから、太陽の動きに合わせてね、決められている月の中で、この日という形でこう定めるのは難しくなっています。ですけれども、ちょうど4世紀にですね、ローマ、帝国の中で地位を得たキリスト教は、この日曜日にイースターを持つということに決めて、それでできるだけその満月に近い日曜日をですね、イースターと決めたという、そういう経緯があります。ですから、もしこれがもう固定されたものであるならばね、日本の中でもう少しこうイースターの、イースターエッグを売ろうという、そういう企業がね、こうイースターを行ってですね、もう少しこう雰囲気的にイースターの季節になったのかななんていうふうにね、思ったりします。で、このイースターのこの迎えるまでのこの受難節、このレントの期間というのは、伝統的に3つのことをね、行う期間として取り組まれてきました。これは今日のメッセージの内容じゃないんですけれども、その3つのことをね、ちょっとまず覚えましょう。その3つの実践することというのは、施し、良い行いというかね、それと祈りと、そして断食です。で、この祈りと、施しと断食というのは、これはアダムがエデンの園で直面した誘惑でもあり、またイエス様がそのアラノで直面した誘惑のためにですね、深く関係しているというふうに言っています。イエス様のアラノでの誘惑ではですね、一番最初はサタンが近づいてきた時には、あなたが神の子ならばこの石がパンになるように命じなさいという誘惑でした。40日40夜断食をした後でしたので、空腹、極度の空腹でしたけれども、イエス様は石をパンに変えることをね、拒否されました。 まあ、私たちは食べ物が与えられていること、それからその食べ物を美味しくね、食べて楽しむことができること、これは神様の祝福です。しかし、人はパンのみで生きるのではないということを私たちはたびたび行う断食によって覚えて、それよりも大事な神の言葉に集中する、そういう時を持つというのが、まあ、これ断食の目的だというふうに言っていいと思いますね。二つ目の、荒野での誘惑は、あなたが神の子であるならば、この高いところからね、下に身を投げて神様が守ってくれるか、まあ、確かめてみなさいというものでした。で、私たちは、特別な、ね、存在として自分を考えたいという意味では、そのような試みというかね、試すということをしたいという思いがあるものです。それによって自分は偉いんだ、自分は何者なのか、なんだという、そういうことを証明したいというかね、そういう思いというものがあるものです。でもイエス様はそれを拒否されました。神を試みてはいけないと、そういうふうにも書いてあるというふうにあります。私たちもそういう自分を何者かと見せたいという、そういう傲慢な性質というかね、そういうものを知っているがゆえに、私たちはひざまずいて祈るという時を持ちます。そして、多くのものはこの世に見せているものはいいものですけれども、そういうものが、そういう良いもの、そして自分に与えられている本当にいい性質、賜物、そういうものであったとさえ、それを本当に神様の栄光のために用いることができるように、唯一の神様の前で私たちはひざまずくということをするということです。で、最後の、荒野での誘惑は、もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたにあげようと、全世界あなたにあげようと、そういう誘惑でした。まあ、私たちもこの世に生きていくためにはですね、さまざまなものを手に入れる必要があります。それは物質的なものだけなく、人々からの信頼とかですね、ある程度人生をコントロールするための力と言ってもいいと思いますね。そういうものも必要です。ですけれども、私たちはそれらのものを過剰にね、自分のに手に入れることによって、神様にしか与えられない安心というのをそれらのものから得たいというね、そういう思いがあるものです。それはそういう行いというのは、神様からの良いものを、まあ、偶像にしてしまう行為だというふうに言っていいと思いますね。ですから、本来神様が私たちに与えてくださっている、祝福してくださっていることの意図は、それを自分だけのものにするんではなくて、他の人と分かち合うためです。そういう意味で良い行い、施しというものを事前ということを通して、その神様の御心を実践すると言うんですね。ですから、私たちは、神様が望んでおられるのは、いやいやでもなく、強いられてもなく、本当に喜んで心で決めた通りに与える人です、ことです。ですから私たちは、まあ、この受難節の期間ですね、この3つを、覚えて、そしてもし実践する良い機会が与えられたと思ったらですね、それを覚えて実践していけたらというふうに思います。ではちょっと長くなりましたけども、マタイ5章に入っていきます。5章からはですね、三条の水訓という、イエス様の有名な説教が、に入っていきます。5章から7章まで3章に及んで、この説教が続いていきます。で、まあ、この三条の水訓に入るんですけれども、来週からですね、まあ、今年の年間テーマ聖句にちなんだ説教を入れていくので、少し間が空いてしまいますけど、今日は導入の部分だけですけれども見ていきたいというふうに思います。マタイ5章1節から、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められたということです。先週ですね、イエス様のその神の国の福音を述べ伝えるその言葉と、それから言葉だけでなくその実践ですね、この世ではどうしても 克服、人間が克服できなかったその病とか痛みを、その神の国が近づいてきたことを証しするためにイエス様はそれらを癒されました。人々はそれに応答して、もうあらゆる地方からですね、イエス様のもとに集まって、イエス様行くとこどこでもついていく、そういう状態になりました。イエス様はその群衆を見て、まあ、山に登って、そしてまあ腰を下ろされる。これは昔 の、 あのユダヤ教のですね、まあ教師がやるスタイルですね。教えて、座りながら教える。そうすると弟子たちが近くに寄ってきて、まあ、基本的にこの三条の水訓というのは弟子たちに向けて、神の国に身を置く人がどういう生き方をするかということを教えられました。でも三条の水訓の中には、その背後にいた群衆に向けて教えられた教えというものも含まれています。で、まあ、ガリラヤ地方に行った時にですね、じゃあこの山はどこかということでですね、あの旅をしたことがあります。まあ、基本的にはあのガリラ地方に一個だけ大きな山があるとかじゃなくてですね、まあ、結構険しい丘が続く、そういう地形ですので、あ、ここですっていうのは特定することは難しいんですけど、まあ、ここじゃないかなとかいう感じの程度でですね、こう、巡ったことがあります。ちょっと写真見てみましょう。このガリラ周辺ですね、もうここであのそのいわゆる丘の上に登ったとこからガリラヤ湖を見たあの様子です。結構高いですね、下の家も結構小さく見えています。次ですね。でこのような感じでね、ちょっと険しいような崖になったような丘というのもあります。まあ、アルベル山というね山がねありますけれども、次ですね。でこの山じゃなければ群衆はね立ち入ることできなかったと思います。このちょっとあの平地のところはね、こういうふうに、今も昔も、こう農作物がね植えられてたでしょうから、まあ山はちょっと岩地でね、作物を育てるに難しい、そういうところにねこう人々が集まったと思われます。でそういう山の一つ登ってみました。次ですかね。こんな感じでちょうど花が咲いてますので、これは3月の季節ね、こんな風に道に花が咲いてます。でも結構ね岩地なのも分かりますかね。はい、次ですね。でこんな感じで、まあ、あの山の上のちょっと開けたところに群衆が座って、まあ話を聞いたんじゃないかということですね。で、まあ、連れてってくれたリーダーがね、いやここは本当にいい、まあ、スポットだというかね、教えるのにふさわしい場所というところで記念写真をね撮ったことがあります。次ですね、こんな感じでねちょっと開けててね、十分こう、人々が座って弟子たちが身元に寄ってきてイエス様が教えるというスタイルをね、なんとなく想像できると思います。まあ、私ねここに火が生やして、いますけど、こんな場所でした。基本的には集まってきた弟子に向かって、話されました。天の御国がどういう人たちのもので、そしてその人たちはどういう生き方をされるのか、それを弟子たちにある意味このように生きなさいという形で、こう命令された、そういう内容が含まれています。どうしてマタイはこの、説教をこう長く、こう記したかというと、マタイの一番最後の部分と関係があります。ちょっと見てみましょう。28章の、最後の部分がマタイの一番終わりですけど、このように終わっています。イエス様は弟子たちに、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなたに命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。最後の命令は、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るようにと。で、その何を守ればいいのか、それをマタイはこの三条の水訓、また別の箇所で具体的に記しているんだというふうに言うことができます。ですからあのこの三条の水訓って何か、まあ、読めばこう感じるんですけど、すごくなんか理想の高い、本当に手の届かないような生き方が書いてあるようで、でもイエス様の御心は このような天の御国の生き方というのがこの地上にあっても現実のものであって、それをこの地上の人生の中でどういうふうに実践すればいいか、こう具体的に教えられているというのがこの三条の水球水訓です。で、ある人はですね、この山に登って教えをこう与えられた、その姿を旧約聖書の、まあ、モーセにね比べる人がいます。モーセもシナイ山に登って律法を受けられて、それを民にこう伝えました。ですからモーセは旧約の律法をイスラエルの民に伝えましたけど、イエス様はまあ新しい教えをその新約の民に教えられた、そんなように考える人がいます。これ間違いではないと思いますね。ただし見逃してはいけないなと思う部分はですね、イエス様が三条の水訓で教えられたのは何か新しい、まあ、律法というよりは、イエス様が教えられたその教えとその生活スタイルがモーセの律法を成就しているという点です。神様がモーセを通して与えられた律法の完全な意味、そういうものにまで三条の水訓を読んで、律法の意図をその生き方教えの中で、まあ、成就しているんだ、こういう関係を私たちは見逃してはいけないなというふうに思いますね。で、この三条の水訓は誰に対して述べられたか、どういう教えなのか、これに関してはさまざまな意見があります。今日は、それを確認して、終わりたいというふうに思ってますけれども、代表的な見方をねちょっと4つぐらいにまとめました。一つ一つ見ていきましょう。三条の水球っていうのは1番目、これは神の国、天の御国に入る、まあ、入会条件なんだという、そういう考え方ですね。ですから、神の国が近づいた、悔い改めなさいと述べられたイエス様は、その神の国へ皆を招待し、それをどういうふうに入るためにはどういう生き方が必要なのか、それを倫理的道徳的な教えの中で、まあ、明確にその、まあ、要件というかね、それを示されたんだという、そういう考え方ですね。まあ、この理解に関してはね、福音派である私たちはあまり、まあ、賛成しません。なんかこう立法主義的なね、こう響きを受けるからです。まあ、私たちは神の国に入る条件はイエス様を信じる、ただ恵みによって行われることだというふうに信じています。で、むしろ信じて、そして、恵みによって神の子供とされ、聖霊をいただいた、その神様の命によって生きる、その結果この三条の水訓の生き方に私たちも参加できるようになる、そういうふうに考える方が健全であるというふうに言っていてますね。私たちが三条の水訓の生き方を、こう自分の生き方としてチャレンジを受けるのは、それはすでに神の国の民とされた、聖霊を受けた結果であり、その神の国に入るための手段を述べているのではないという考え方ですね。で、2番目のこのことに関しては結構私たちの中にもいると思いますね。三条の水訓っていうのはもともとは実現不可能なその理想なんだということです。マルティン・ルターなんかもですね、この三条の水訓は神の国に入る手段を明確に表現したものではない、むしろ人間にはこのような生き方は不可能なんだ、自分にはそれができないというところから、むしろ罪の意識、悔い改めに導かれて神の恵みにを求める、そのような、ことのためにこの三条の水訓は書かれているんだという、そういう考え方ですね。まあ、この意見に賛成する人はね多い、まあいると思いますね。ですけれども考えないといけないことはですね、そのイエス様は身元によってきた弟子たちに教えられたんです。弟子たちってどういう人かというと、私についてきなさいというふうに言って、彼らは十分考えた上でその神の国に生きる使命に応答した人たちです。 その弟子たちに向かって教えられた教えですから、単に理想を語ったというよりも、本当にこの三条の水訓の中に神の国の民の生き方、それを実践するということも、まあ、含まれていたというふうに考えるのが自然ですので、単にこれ理想というふうにカテゴリーで収めるというのは少し不自然であると言っていいと思いますね。3つ目の考え方もこれ結構ね、私たちの間の中にある考え方です。それはどういうものかというと、この三条の信仰ね、今に生きる私たちにではなくて別の時代の誰かに当てはめるという、そういう考え方ですね。つまり、まあ、この三条水訓読んでも、読んでる現代の私たちクリスチャンには直接語りかけてないというふうに考えるんです。で、私は若い時なんかはですね、三条の水訓っていうのは、これは律法を、まあ、はあなた方の教師はこう言ってるけど本来の意味はこうですというような形で、律法の下にあるね、ユダヤ人に語られたものであって、まあ、律法の下にない私には語られてない、まあ、そんなふうにね考えるのがいいんじゃないかと思った時もありました。これも、まあ、ある意味、まあ、自分じゃなくて、まあ当時のユダヤ人という、そういう、のにこう三条の水訓を当てはめた考え方です。まあ、そして今ですね、結構流行っている考え方というかですね、復活してきている考え方としては、この三条の水訓の文字通りの適用というのは、むしろ未来のキリストの千年王国の間に地上で生きる人々に、まあ、当てはめられる教えなんだという、そういう考え方です。これはディスペンセーションの中に見られる、考え方ですね。で、それが、まあ、いつの時代の誰であろうとですね、まあ、そういう考え方 の、 魅力っていうのは私たち分かると思います。なぜかというとですね、三条の聖訓を読むと、もう本当に一見難しそうな、そのような厳しい教えを自分じゃなくてね、他の誰かに適用すればいいという、自分には適用されてないという、そういう教えだからです。私たちが考えないといけないことはですね、神の国っていうのはイエス様が来られてから、神の国は近づいた、そしてイエス様が十字架にかかり復活して天の御座に着かれた時から、その神の国って始まってるんです。すでに始まってるんです。そして一方でまだ完成はしてないんです。私たちの生きてる時代はすでに始まってるけども、まだ完成していない、そういう時代の中で、私たちは単純にね、これは私に適用されてなくて、あの人たちに適用されているというようなね、そういう、まあ、極端に適用を、自分たちの敵を免れるようなアプローチというのは、まあ、おそらくふさわしくないというふうに言えます。三条の水訓というのは、現代を含むあらゆる時代の弟子たちに向けて語られているというふうに考えるのがふさわしいというふうに思いますね。まあ、最後の考え方はあまり私たちも、馴染みのない考え方です。これは現代の私たちに適用されているのは確かにそうだと。でも全ての人に期待されているわけじゃなくて、まあ、司祭とかね、修道士とかね、私たちのこの感覚で言えば出家したようなね、献身したような特別な人に対して適用されているのであって、まあ、普通の私たちには適用されない、まあ、そういう考え方があります。これはまあカトリックとかね、そういう中で、ある時代に見られた考え方です。しかし、まあ、これもですね、私たちプロテスタントの場合は万人祭司という考え方を持っています。全ての人は神様の前で直接神様と交わりを持つことができる、誰か特別な人たちを必要としない、そういう中で私たちはイエス・キリストを信じている人の間の中でいかなる線引きもね、簡単に引かない、そういう姿勢を持っています。牧師と、ね、信徒とかね、そういう簡単に線を引いて誰かを特別視しない、そういう考え方を持っています。確かに聖書の中で あの役割の違いはありますけれども、そのような明確な線引きをするそういう違いはありません。この三条の説教ではどういう線引きがあるかというと、弟子たちと群衆という線引きが、ね、あります。弟子たちというのは先ほど言ったようにイエス様によくよく考えて従うというふうに応答した人たちです。しかし群衆というのはイエス様には関心があり、またその働きに本当に魅力、その魅力に引き寄せられているんだけど、まだはっきりと決断していない人々です。ですから信じている人と信じていない人の間に線はあります。三条の水訓でもその両方にですね、あの語られている、そういう違いは、区別していく必要はあると思いますけど、信じている人の間の中の間には線引きを設けないというのが私たちの姿勢です。私たちはイエス様を信じる、そのような決断をしてクリスチャンになりました。洗礼を受けた人は全てイエス・キリストの弟子であると言えるでしょう。イエス様の首輝きは重そうですかね。三条の水溝を見るとわあ重そうだな、そんなこと知らずにもっと気楽に行きたいなと思うかもしれませんけれども、イエス様は実は私の首輝きは軽いと言われました。そしてイエス様が生き教えるこの人生というのは、将来の天の御国の生活におけるある意味訓練であり良き備えとなるでしょう。そのためにイエス・キリストの弟子すべてがこの世で目指すべき生き方であるというふうに言えると思います。少し時間が空きますけれども、また見ていきましょう。それでは今日はここまでにしてお祈りをします。天のお父様、私たちはこの現代の日本であなたの福音を聞き、イエス様を主とし信じ、この地上の歩みをすることを決心したものです。そのような私たちにとってもあなたの御国の教えは本当に戸惑いと、また、理解の追いつかない、そのような部分があります。私たちはあまりにもこの世とこの世の考え方に慣れ親しんでいるものです。どうぞあなたの御言葉から聖霊の助けによって、その意味を悟り、そしてそれを実際の生活の中で生きるものとさせてくださいますようにお祈りをいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りします。アメン。